集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、今週は、FOMC がありました。そして今日は日銀がありまして、 BOE もあったということで、金融政策週間と言えますね。
そうですね、はい。まあ本編でやりますけれども、一番大きいのは FOMC アメリカだったんですけれども、はい、まあ、利下げはなかったんですが、大きく、まあ、緩和の方にシフトを切ったということで、ドルが売られています。
はい、先ほどは BOE、まあ、イギリスですね、の金融政策は現状の据え置きということが発表されておりまして、まあ、ポンドはやや今、ね、上昇基調なんですが、まあ、このBOE の結果を受けては下がっているかなという、
そうですね、
はい、感じです。
まあアメリカの金利は、低下するということで、じわじわとこうアメリカの金利が下がって、相対的にはドルが、軟調なところもあるんですが、はい、ポンドに関してだけは、まだ上値がとても重いというのは、まあ、保守党の党首選をやっていて、はい、まあ、ボリス・ジョンソンさんが、まあ1位を喪失されていると、いうことで、まあまあ、報道を読むと、まあ、ちょっと無責任に逃げるとか失言が多いとかいろんなこと言われているんですが、イギリスでの人気は圧倒的みたいですよね、
はい、
とても人気がある人で、まあはい、まあ、ルックスもちょっとロックンローラーみたいな感じで、ちょっといい、ちょっとあれ見た目いいなと思ったりするんですが、失言が多いので、政治家としてはそんなに、人気があるのは不思議なんですけれども、とても人気があるですね。
はい、第4回の党首選で、ボリス・ジョンソンまた第1位通過ということで、まあ、7月22日には党首が正式に決定すると言われているんですが、ボリスさんで大丈夫なのかというのがマーケットの不安材料であり、
まあ、本人もね、合意なき離脱はあまり辞さないみたいなことも言うので、はい、当然ポンドは重くなるんですが、まあ、彼は、言われているほどそれほどブレグジット自体にこだわっているわけではないので、風向きが変わると、ちょっと意見を変えるところがあるので、あまりこう強硬なり出すと思ってない方がいいんじゃないかなというふうには思います。
はい、ということで、イギリスのお話しましたが、やはり今週は何といっても FOMC、 今日ね朝起きてということで、はい、かなりマーケットの方も動いておりますので、このあたりもじっくりと西原さんに解説していただきたいと思います。ではこの後早速西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。
さてここからは西原浩一のブルベアどっちです。先ほど始まりましたアメリカの株式市場ダウは、年初来高値更新、まあ、史上最高値更新というのがもうあったのかな、史上最高、年初来ですね、
年初来ですね、
年初来の高値を更新ということで、うんうん、まあ、史上最高値更新までもあと 1% 足らずっていうのは昨日時点でしたの で、
そうです、ね、
かなり強い相場続いています、うん、ではまずブルベアどっちということで、まあ、ドル円最近はちょっと株式市場というところにも焦点が当たっていますが、強い材料、ま
あ、株式市場のリスクオンリスクオフブルベアみたいな感じになってるんですが、はい、はい、
まずはブルです、は
い、まずブルですね、6月の FOMC 今朝なんですけれども、年内の利下げが3回ぐらい織り込んでいて、10年債の利回りは久しぶりに 2% 割れていると、まあ、これは後ほどピックアップして取り上げます、
はい、まあ、10年債利回りが下がっているというのは基本的にベア要因なんですが、株高ということで一応ちょっとブルに入っちゃいましたね、私が入れちゃいました。
あ、まあ、どっちでも入れられるので、まあ、ドル円ということでしたら実は右側のベアなんですけれども、株に関しては左側に入ってしまうんですね、
はい、そして今週はですね、 ECB は金融政策の会合があったわけではないんですが、まあ、EU のなんか 欧州のサミットみたいなのがあったんですね。はい、
そうですね。
その中でドラギ総裁がなんと追加緩和の示唆を行ったということで、うん、なんかこう利下げ期待がものすごい広がってるようですね。
まあ期待というか利下げも辞さないみたいな、コメントだったので、
だってマイナス金利で利上げするんですか。
だからまあそれほど、ちょっと今右側に出てますけれども、はい、ヨーロッパの景気自体は良くないというのと、はい、アメリカとかオーストラリアバンバン利下げすると相対的にヨーロッパの方が強くなってしまうので、はい、ついで利下げをせざるを得ないことになるんじゃないかというふうに思っています。
はい、これはまあユーロ安要因ということで、まあ、ドル高ということではありますよね。
そうですね。
はいはい、そして、トランプ大統領のツイートなんですが、 G20 で習近平さんと長い話をする予定だと。
まあそれがどういったものをになるかっていうのは全くわからないんですけれども、うん、首脳会談自体が開催されないんではないかという話もあったので、まあ、一応開催で合意ということは、ドル円のポジティブな要因になるということですね。
はい、うん、まあ、開催でもし表面的にでもね、笑顔で何か合意したんだぞっていうね、次は、
まあ、笑顔で合意ぐらいはすると思うんですけど、
そしたら結構リスクね、ですよね。
まあだけどちょっとわかんないですね。
わかんないですか。
表面的にはそのぐらいのことはできるので、
はいはい、そして今ね、米株今夜も高く始まっているようですが、上海総合も今日高かったんですよね。はい、株式市場が世界の、まあ、金融政策の緩和方向、つまり金融相場で上がり始めました。
まあ、これだけ、下げていくと各国 RBA、ECB、FRB と下げていると、まあ金融緩和で株が上がる、で、株が上がるので円安というドルブル要因が増えていることは確かなんですけれども、
はい
はい、まあ、これはダウに関しては次のチャートでやります。
はいはい、そしてベアです。経済指標は悪いものが目立ちます。まずユーロ圏、そしてドイツの6月の ZEW の数字が衝撃的な悪化でしたね。
まあ、ユーロ圏はこちらの番組で何度もピックアップしますけれども、いい数字はほとんどない、いい要因はないので、ユーロベアな要因が多いんですけれども、ドル自体も金利下げるので、ユーロドルはなんかあまり動かなくなってしまっているということなんですけれども、悪化しているということではユーロ円が下がるという意味で、ドル円のベア要因に入れています。
はい、そして、まあ、ユーロ圏だけではなくてアメリカの指標にもちょっとやや悪いの目立つようになってきたかな。
そうですね、はい、景気自体は悪いので、パウル議長が言ってたんですけれども、ペイシェント、まあ、辛抱することもなくアプロプリエイト、つまり適切な、行動を取る、つまり、利下げを辞さないということなので、来月の、利下げの織り込みのが 100% になっていると。
景気が悪いっていうふうに今もう言い切っちゃっていいんでしょうか。
景気が悪いわけじゃない、景気が悪い数字が出ているので、彼が言っているのは予防的措置で、利下げに向かっているという言い方をしている、まあ、一つ二つの数字では、完全に景気が減速していると言えない。
この予防的措置っていうのはこれまでに使われてきた言葉でしょうか。
まあ、そういうふうに言わないので、今一応言われていない、今言っているのは今のアメリカの景気を維持するために予防的にやるというふうに言っているんですが、その後ちょっとご紹介しますけど、金利がこんなに織り込むのがどうして予防なのというふうに考えてしまうので、ちょっとこれ違和感があると。
違和感があるんですか。はい、うん、はい、後ほど取り上げます。
はい、
そしてオープニングでも取り上げましたイギリスの保守党党首選、まあ、先ほど第4回の結果が出ていました。やはりボリス・ジョンソン氏がぶっちぎり
と、これはね、ぶっちぎりに
強いですね。
強いですね。はい、まあ、失言も多い方なんですけれども、まあ、イギリスの人気は圧倒的で、まあ彼が当選するようだと、まあ、ポンドに対して、ちょっとベアになって、ポンド円 にベアになるので、ドル円のベア円に入れてますですね。
はい、そしてゴールドがこの FOMC 受けてものすごい勢いで上がってきました。
そうですね、まあ、ドル安でやればゴールド高んで、ちょっとこれ後でチャートポイントもチャートを持ってきているのでやります。
はい、ではピックアップです。はい、まずは、FOMC を受けて、金利が年内何回下がる予想になっているのかなということを解説いただきましょう。
はい、こちらの、チャートを見ていただきたいんですが、次の会合は7月の31日なんですけれども、 そこのコラムを見ていただくと利下げ確率は 100% になっています。
じゃあもう来月は絶対に下げるんですね、うん、下げる幅は
0.25 ですね。
0.25
なんですが、はい、その右側のコラムをもう少し、辿っていただくと、今 2.25 から 2.5% なので、はい、25ベシスやると 2% から 2.25% になるので、
はい、
その下を見ると100% じゃなくて 70% の人が25ベシスの利下げを予想しているということになるんで、はい、その隣は 1.75% から 2% になっています、
はい、
つまり 30% の人は50ベシスやるんじゃないかというふうに予想しているということになります。
結構これすごいですね。3割もの人が 0.5% の利下げですか。
そうなんですよね。なんでっていう。で、一応見ていくと12月を見ると、はい、フォワードレートが 1.65% になるので、これを入れると25ベシスずつやるとするとあと 年内3回をやってしまう。で、来年のところを見ると、7月の29日を見るともう 1.33% になっているので、ということは、合計4回25ベシスでやると4回で 1% 下がってしまうということになるんですね。だからこれは僕は去年あたりから、まあ、株もボンボン落ちているし、パウエルさんが利上げ、僕はエコノミストではないですが利上げをするってすごい違和感があって、なんでっていうふうに中立になって、で株が戻ってきて、少し経済指標が悪いのでパウエルさんが言っている予防的措置、
はい、
治療するより予防という意味で景気を、今の好景気を維持する
はい、
という意味で、予防的措置をするっていうのは25ベシスか、まあやってみれば50ベシスっていうのは分かるんですが、このアメリカの金利先物市場で4回やるっていうのはなんかこう株が暴落してるとか、
はい、
米中貿易協議がうまくいかないということを織り込んでるからこうなるんだと思うんで、
はいはい、
じゃあこれから悪いこと起こるのというふうにしか思えないんですけど、はい、それかもしくはアメリカの金利先物市場が先走りすぎているかどっちかなんです。
金利先物市場が正しいとは限らないですよね。
去年の10月は株がバンバン下がっているので利上げを3回も織り込んでいたので、はい、これが合っているとは全く限らないんで、これ僕は基本的にドルベア派なんですけれども金利が下がる方なんですが、この4回はちょっとさすがに
な
か株の大暴落でも起きるんですかぐらいな感じなので、
ちょっとマーケットはかなり先行して織り込む癖がありますね、
うん、のような気が、はい、まあ、去年の10月11月12月がそうだったんで余計ちょっと本来ドルベアなんですけど、ちょっとこの金利の織り込みはちょっと懐疑的
やりすぎかなという
じゃないかなという印象を持っています、
はい、じゃあ実際の、ね、はい、市場の債券利回り見てみましょう。長期債です、
は
い、
長期債は2% を今回は割り込んで、昨日 1.9719% で久しぶりに 2% 割れ、
はい、
で、これは 2% 割ったのは2017年の9月、北朝鮮のミサイルが飛び交っていた時に 2.0144% までいって、その後大きく戻ってるんですが、この時は利下げの予定は全くなかったと。で今回は利下げなので多分この 2% は割れるでしょうというスタンスで僕もずっといるんですけれども、多分落ちていくと思います。
まだ落ちる、
まだ落ちていくと思うんですけれども、はい、さっきのアメリカの金利先物の動向からすると 1.75 の方に落ちると思うんですが、この織り込み度っていうのはやっぱり株がやっぱり落ちていくで少し景気が悪化するだろうということの予防なので、今史上最高値にいる株で今からまた利上げするの、あ、利下げするのっていうと、はい、バブルにするんですかみたいな感じになっちゃうので、
そうですね、
予防だったら1回ぐらいだろうと個人的には思うんで、4回はちょっとやりすぎなんじゃないかなと、織り込みすぎなんじゃないかなというふうに思ってるので、ちょっと懐疑的、ちょっとやりすぎなんじゃないかなというふうにな印象を持っています。
はい、まあ、これ金利がねすごく下がってきているということは債券市場にすごいお金が集まっているということですから、う
ん、だからリスクオフなんです。
債券高なのに株高っていうのはちょっと違和感はものすごくありますよね、うん、
むちゃくちゃあります、
むちゃくちゃある、
どっちが正しいのっていうことなんで、
はいはい、そして株が、このような状況です、
は
い、
今はものすごく、ちょっとこの株をどう考えるかなんですけれども、もし、一応、去年の1月の 26,616 ドル、10月に 26,951 ドルで、4月の23日もう一度高値をつけて今のところトリプルトップになっていると。 でこれ先週やりましたけど、下手するとダイヤモンドフォーメーションになって、下値をサポート、ブレイクすると大きく落ちる可能性があるんですが、仮に、昨日の勢いで今日と明日のニューヨーク市場で2万7000ドルに乗ってしまうと、ちょっと世界が変わってしまう可能性があるということですね。ただ、世界が変わるっていうのはもう株がどんどん上がっていって、
はい、
リスクオンになるということなんですが、ちょっと気をつけたいのは、もうドル円もそうですし、ダウもそうですし、日経平均もそうですが、最近ブルートラップが多いので、
はい、
前回の高値を抜けるんですが、例えば今回でも2万7000円抜けてスワといってガッと上がると、その後また2万7000円割ってしまったりするとブルートラップになって、
うん、
ブルートラップになった後はむちゃ大きく下がったりをするので、ちょっとこの辺の判断は難しいので、今週の、今日明日来週の前半の米株の動向にはものすごく注目しています。
はい、はい、ここまで西原浩一のブルベアドッチでした。ではここから西原浩一の視点です。さあ西原さん、ここから注目するのはゴールドの動きもかなり大きいですね、は
い、ドルが動いているのでドルインデックスが下がっているということなので、ということは、ゴールドはどんどん上がっていっているはずで、ずっとこちらの、ゴールドのウィークリーチャートなんですが、1350あたりをなかなか抜けなくて、今回抜けているんですね。で、
はい、
今回とか昨日抜けてるんですが、今朝
綺麗にカップウィズハンドルがボーンと抜けた感じですね。
ですね、
はい、
でそのまま行って、もしあのドル金利が下がって、まあ、株が下がってリスクオフのようなことになったとして、はい、どんどん下がっていくんだったらゴールドが上がるんですが、これ見ていただくと、8月の安値のところのチャートを見ていただくと、
はい、
赤い数字で、10月に1という数字が見えて、11月に2という数字が見えて、これエリオットウェーブなんですが、1,2,3,4 で今5波動をやってるところなんですね。
じゃあこれはちょうど8月のゴールドの安値のところを起点に、まず1波動が1ってなってるわけですね。
そうですね、はい、はい、で2,3が大きくて、
4値下がって
最後で今5波動をやっているところで、1350抜けて、はい、このままちょっと続投していくと5波動を完了してしまうので、
うん、
もし5波動を完了してまた逆に1350割ったりすると、ちょっとゴールドは買われすぎて、反落する可能性があるので、ちょっとゴールドの動きからかゴールドがもし失敗して、反落すると、ちょっとドルが買い戻される可能性もあるというチャートになっています。
5波動を完了すると ABC という修正波でちょっと下がるんですよ ね、
すね、
リオットウェーブというのはね、はい、
特にこれも最近の AI の特徴なのか知らないですが、はい、1350を超えてスワ上がるのかと思ってそのまま上がればいいんですけれども、5波動ということと1350また割ってしまうとブルートラップになってしまうので要注意、
はい、でゴールドが下がってくるということになると、うん、まあユーロも下がってきて、
そういうことですね、
ドル高になっちゃう、
意外にドル金利が下がるんだけど ECB の金利、あ、ヨーロッパの金利も下がってるので、
うん、
意外にユーロドルが、まあ、あまり大きく動かないで乱高下するだけになってしまう可能性もあるということですね。
はい、はい、
でドル金利が下がっているんであれば、まあ、ドル円は107円、今日ちょっとドル円のチャート持ってきてないんですが、ドル円は107円の前半は硬いんで、ですぐ抜けないと思うんですけれども、まあ、ドル金利が下がれば戻りは弱いと。で、アメリカの金利は下がる、これから4回も下がるなんですけれども、他の国も下がっていると。これはオーストラリアの中央銀行の、OIS 先物のチャートなんですけれども、
はい、
8月の6日を見ていただくと利下げ確率が、82% になっているということで、
は
あ、はい、オーストラリアは今月の4日にもうすでに1回利下げしているんですね、
3年ぶりにね、
はい、で 1.5% が 1.25% になっていると。で8月の6日のところを見ると82% の利下げ確率なんですが、利下げをすると 1% 切ってしまう、
はい、
で12月の3日のコラムを見ていただくとフォワードレートが 0.75 になっているので、あと2回年内にやるということなので、
うん、
オーストラリアの金利は、今月の4日の利下げを入れると3回利下げするということになるんですが、
はい、
ということはアメリカも3回やるので、うん、同じじゃないかということになって、オージードルは大きくちょっと動けないんじゃないかなというふうに、あの金利の方向性から見るとですよ、
はい、
うん、 と思っているので、そう考えるとドル金利が下がるけど円金利があまり大きく下がらないということは、ドル円は短期的には107円がサポートなんですけれども、まだ下がっていく可能性があって、オージードルがあまり大きく動かないということになると、5ドル円っていうのはドル円かけるオージードルなので、ドル円が下がる、オージードルがちょっと、まあレンジで動いているということになると、オージードルは下がる可能性があると。
オージー円ですね、
ごめんなさい、オージー円が下がる可能性があると、はい、
クロス円で、5ドル円のショートが妙味ありということになるわけですね。
だけどこれもう一つは、オージー円は金利から考えるとそうなんですけれども、ごめんなさい、で、オージー円のチャートを見ると、
オージードルですね、
ごめんなさい、オージードルですね、すいません、オーディードルを見ると1月のフラッシュクラスのところが、0.6741 の安値をつけて、もう一度、そのフラッシュクラスのところの安値に向かって下がっているところなんですが、今日は、ドル金利が下がったのでまた戻されていると、
はい、
だけど逆に 0.70 がキャップされていてなかなか上がってこなくなっているので、オーディードルはちょっと重たいということになるんですが、となるとドル円も重い、オージードルも重いということになると、オージー円は落ちるということになります。
はい、これはでも株がね、このまま市場最高値で更新してものすごく上がると、はい、5ドル円
は、リスクを、オンに反応するカレンシーなので、
はい、
もしニューヨークダウが2万7000ドル超えるようだと、このオージー円のシナリオは変更しなければいけないことになります。だからまあちょうど今、為替の取引をするのもダウが2万7000超えるかどうかは見る必要があるということですね。
はい、はい、ここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答をいただきます。今日の質問、たまちゃんさんからです。先週モルガンスタンレーのドル円のショート推奨をご紹介していただきましたが、こうした銀行の推奨をどう利用するのでしょうか。
そうですね、先週はモルガン・スタンレーという大手銀行の、推奨トレードが出ていて、円を買い、つまりドル円を売れということなんですが、推奨トレードがターゲットは105円、ストップロスが109円の20銭ということなんですけれども、その考え方と、自分が合っているので、まあその、あくまでもやっぱり相場自分で考えなきゃいけないので、自分で考えて、その構築にも使うということなんですが、まあ自分が納得したものを、ご紹介しているということなんですけれども、それと、個々の、トレーダーの方の考え方と合致すれば利用すればいいと思います。まああとはもう一つ、自分の思ったと想定したのと違う方向に動いた場合は、素直にこういった意見も参考にすることが必要だと思うんですけれども、基本的には自分で考える、でその参考に使う言えばいいと思っていて、ただ大手の米銀が売れと言ったので売るっていうのは間違い、
うん
うん、他の銀行は違うこと言ってるので、
まあ、 そうですね、はい、西原さんはこの自分のビューに合った時だけ、まあ、それを採用する、その意見をまあ参考にするということ
でしょうか。そうですね、同じような意見なので、はい、結構あのその理由も同じように合致したりすると参考になるのでご紹介しているということなんですが、
はい、
もうモルガンスタンレーはドルが売れるですけど、他の銀行は違うことを言うし、今、うん、アメリカの金利先物は、年の3回の利下げを織り込んでますけれども、ゴールドマンサックスはこれやりすぎとも言ってますので、いろんな銀行がいろんな考え方を言うので、自分の考え方がまずあって構築して、その後合ってればそれを利用するのが一番いいんじゃないかと。
はい、
ただ単にただ、ドル円を売れといて大手が言ってるんだよ売るっていうのは間違い。
はい、西原さん、意外とこのモルガンスタンレーを紹介するケースが多い印象なんですけど、
割とこう自分のと合っているので、自分がドル円がベアの時に、モルガンスタンレーが同じような理由でベアだと、ちょっとポジション量を上げたりします。
ゴールドマンサックスよりモルガンの方がなんとなく合う時が多いんですか。
多いです、
はい、ということで、
多いです、
自分のビューと、ね、合致した時にだけそれは参考にした、
はい、
ということですね。
はい、
はい、時計の針は10時55分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、ここから来週に向けての注目イベントスケジュールですが、今週はまあいろんな、ね、国の金融政策というのがすごく焦点になりましたけれども、来週もですね、26日水曜日はニュージーランドの金融政策の会合があるんですね。
まあ、これはオーストラリアの RBA が、金利をどんどん政策金利を下げる予想になっているので、お隣のニュージーランドの、中央銀行である RBNZ も下げざるを得なくなると思っています。
はい、
まあ、26日下げるとは言いませんけれども、はい、結局そちらの方にバイアスがかかっていくはずです。
じゃあ26日に利下げがなかったとしても、うん、利下げの可能性を示唆するということぐらいはありそう。
ありそうだと思います。
そうですね、はい、もうすでに、まあ、オーストラリアが1回やって、でこの夏にもう1回やるだろうっていうふうに市場が織り込んでるわけですから、
そう、RBNZ が動かなければ OD 給与がちょっとまたパリティに向かって落ちてしまうので、
そうですね、はい、ニュージーランドドル高になると困る。そして来週はですね、 G20 があります。
まあ、G20 はね、冒頭も申し上げましたけれども、米中首脳会談があるやなきやと言われていたんですが、一応やることになっていると。で、まあ、それがどういった内容のもので、どういった形で終わるのかということがものすごく注目されているので、まあ、こちらが、株為替に大きな影響を与えると思うので、はい、来週の G20 での米中首脳会談は、大注目ということですね。
そうですね、現時点ですでに S&P500 は史上最高値を更新しているということのようです。まあ、
これは今朝のね、はい、やっぱり FOMC の、利下げをインプライするというのが大きかったと思うんですが、
そうですね、これ金融相場だと思うんですけれども、ちょっとその政治要因で G20 もしサプライズがあって、これがポジティブであればもっと上がる可能性がある。
ポジティブはそうです、まあ、ネガティブだったらひっくり返っちゃうんですけど、
ひっくり返っちゃうということかもしれませんね。はい、はい、ということで、ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。